医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週はイミダゾールジペプチドの生理作用について、昭和大学医学部教授の塩田誠二さんに伺います。
今回伺いますイミダゾールジペプチドとは、イミダゾール基と呼ばれる特定の構造を持つ原子団を含むアミノ酸が複数結合した分子と説明されています。これでよろしいでしょうか？
それでいいと思いますね。このイミダゾール基っていうそういう分子があるんですけど、まあ、それを含むアミノ酸がですね、結合したペプチドっていう、まあ、そういう総称なんですよね。まあ、こういう複数結合した分子ということで、科学的にはそういう構造ということになります。
ペプチドというのはアミノ酸が複数結合したものということでよろしいですか？
そうですね、アミノ酸が複数結合したものをペプタイドっていうふうに言います。2つ以上ということになりますね。 G ペプチドっていうのは、要するにミダゾール基を含むアミノ酸が結合したということで、 G っていうのは2つって意味ですから、それが2分子結合したものが G ペプチドってことになります。だからイミダゾールペプチドっていうと、まあ、2分子以上を含んでですね、多数っていう意味を持たせて考えてもいいと思いますけど、まあ、今回の場合は特に G ペプチドですので、2分子のそういうイミダゾール基を持ったアミノ酸が結合した、そういう分子ってことになります。で、このイミダゾール G ペプチドにはいろんな種類がありまして、まあ、代表的なものとしていくつか例を挙げますと、まあ、例えばカルノシンとかですね、それからアンセリン、それからバレニンと、まあ、こういった3種類がですね、よく知られています。
今おっしゃったカルノシン、アンセリン、バレニン、それぞれにどのような生理作用があるんでしょうか？
それぞれっていうよりも共通した働きとしてですね、このイミダゾール基を持っておりまして、それがですね、体の中に入るとですね、 G ペプチドっていう分子がですね、特に胃の中で分解されて、でアミノ酸に分解されていくわけですけど、まあ、それが体の中に吸収されて、でいろんな働きをするということが知られています。まあ、特にこう生理作用としてはですね、人の場合では特に乳酸の分解を促進するとかですね、あと尿酸量の調節をするとか、あるいは筋肉の疲労した時の pH 低下をですね、それを抑制する働き、防ぐ働きとか、あるいは活性酸素ですね、運動しますと体内に活性酸素増えますので、それを減らす抗酸化作用があると、まあ、そういったことが報告されています。それからあと抗酸化作用に伴って抗疲労効果っていうですね、そういったことも知られています。
塩田先生が特に注目されているそういった生理作用はどういうことでしょうか？
まあ、最初にですね、注目したのは抗疲労効果っていうことなんですね。で、これは抗酸化作用があるっていうことですので、したがってそれを考えていきますと、体内の体の中の活性酸素を減らしていくっていうことはですね、抗疲労だけじゃなくて、おそらく神経細胞ですね、脳の中の神経細胞の抗酸化を防ぐと、まあ、酸化的ストレスを防ぐということで抗酸化作用があるということですので、それを考えていくと、ひょっとすると認知症にですね、効果があるんじゃないかというふうに考えたんですね。で、その原因は認知症はですね、やはり活性酸素がその原因として非常に重要だと言われてますので、そうすると、まあ、動物を使ってですね、認知症のモデル動物で活性酸素が増えますので、それを餌を食べさせて、もし活性酸素を減らすことができれば、それは認知症の対策になるんじゃないかというふうに考えたんですね。
そういったことに注目されて、はい、実際に何か実験のようなことをなさいましたでしょうか？
そうですね、我々はですね、動物を使ってですね、認知症の抗酸化作用ということで、バレニンっていうですね、クジラに特有に持っているクジラに存在するイミダゾール G ペプチドですけど、まあ、それを餌に配合して、それで動物に食べさせたんですけど、まあ、その時にですね、使った動物がサム P8 っていうですね、老化促進マウスって言いまして、普通のネズミより2倍以上ですね、老化を促進されるような天然で見つかったの動物なんですけど、まあ、その動物を使うとですね、認知症の発症っていうのを非常によく検出することができますので、まあ、その認知症モデルを使って、それでこのバレニンというですね、イミダゾールジペプチドを餌に加えて、それでどういうふうなですね、影響、生理的な影響が出るかというのを調べてみましたということです。
実際その結果はどのようなふうになりましたでしょうか？
これはいろいろなですね、記憶学習テストっていうのがございまして、で、特に短期記憶、中期記憶、それから長期記憶っていってですね、記憶にもですね、いろんな記憶のその時間的なですね、 現象があります。で、それをそれぞれですね、評価する動物の実験系っていうのを確立してまして、で、それを使っていきますとですね、特に短期記憶、それからあと長期記憶ですね、バレリンっていうペプチドで食べさせたネズミですけれど、だいたいまあ6ヶ月ぐらいですね、毎日食べさせたんですけど、そうするとそれを食べさせてない群に比べて非常に短期記憶、長期記憶、これが改善されました。まあそういうことで認知症にいいんじゃないかという、そういう結論を得たんですね。
このイミダゾールジペプチドの存在ですね、それからその生理作用、はい、いつ頃から知られるようになりましたか？
歴史的に見ますとですね、一番最初にイミダゾールジペプチドとして発見されたのが、カルノシンというですね、牛肉ですね、に存在するペプチドなんですけど、これは1900年ぐらいに発見されまして、それから20年から30年ぐらいしてですね、アンセリンというですね、これはマグロとか、カツオとかですね、そういった魚に非常に多く存在するって言われているそのジペプチドですけど、それが発見されました。で、いずれもですね、その生理作用を調べていくと、抗疲労効果っていうのがあるっていうのがですね、それが哺乳動物の実験で分かってきたということになります。
まあ、よく言われるのが例えば非常に長時間泳ぎ続ける動物の筋肉が入っているとかですね、なんかそういうことと関係があるん
ですか？そうですね、確かにですから今言いましたようにマグロとかカツオとかですね、あるいは鳥ですよね、長時間飛んだりする鳥にもこういったジペプチドが入ってるっていうのが分かってきまして、したがってそれをペプチドがですね、体の中で産生されるということは長時間のこう運動ですよね、まあそれに対して非常に抗疲労効果があると。まあ具体的にはですから、おそらく体内で増えてくる乳酸ですね、それを減少させるとか、あるいは血液とか筋肉で産生されるいろんな代謝産物、それを減らすとかですね、あるいはPH、それを元に戻してやるとか、そういった働きがあるというふうに考えています。
3つ目のそのバレニンというものについては、はい、いつ頃から注目なさってますか？
いや、バレニンはですね、比較的っていうか最近なんですね、存在するっていうのが分かったのは1962年ですね。で、特にヒゲクジラってやつですね。ミンククジラとも言ってますけど、このヒゲクジラの特にこの赤身のとこですね。それから背中の筋肉。ここに非常に大量にあるっていうのが分かってきたのが1960年代。で、それから続いて70年代にはマッコウクジラとかですね、いろいろな他の動物のですね、筋肉にも存在するっていうことが分かりましたということで、まあ比較的ですから、最近分かってきたんですね。はい。
近年サプリメント市場で大変注目されているということなんですけども、先生はどうご覧になってますか？
特にこのジペプチドがですね、非常にクジラのですね、その筋肉の中に大量に存在するということが分かってきまして、例えば他の動物のですね、数百倍とかですね、極端なものでは千倍ぐらいですね、大量に存在するということが分かってきまして、これはですから、そのクジラがいろんなところで回遊しますよね。で、そういうところでやはり重要な働きしてんじゃないかと。それからクジラの場合はかなり長寿であるってことが言われてますよね。ですから寿命が100年以上、100歳以上のクジラっていうのも別に珍しくないって言われてますから、そうするとやはり健康で長寿っていうですね、そこになんかこのペプチドが関係してんではないかと。まあそうすると、これ、哺乳動物なので、人でもね、同じようなそういう働きがあるんじゃないかなっていう、そういうことを考えて研究を始めたっていうところなんですね。
こういうものは人工的に作り出すことはできないんでしょうか？
いや、もう今化学合成されております。ですからバレリンについてはもう錠剤もできてますので、はい、で、したがってそれを飲めばサプリメントとして非常に有用だろうということが言われています。ただ今までの人でのですね、そういった研究は抗疲労作用っていうことで報告はありますけれど、認知症についてのですね、報告は全くありません。
天然に存在するものと人工的に作ったものとは全く同じものと見てよろしいんですか？
そうですね。化学構造は同じですから、はい、化学合成っていうのは比較的簡単にできるはずなので、分子も低分子ですしね。ですから、天然素材、それから合成素材も、同じような生理作用があるっていうふうに考えていいと思いますね。
まあ、サプリメントに関してはですね、食べはしたけれども、吸収されないで排泄されてしまうというようなこと、過去にいろいろありましたけれども、これらの物質についてはどうなんでしょうか？
そうですね。先ほど言いましたように、このバレリンにしても、アンセリンとかカルノシンっていうのは、イメダゾールのジペプチドですね、アミノ酸が2つ結合してできたアミノ酸ですけど、これ、体の中に入ると、こう、アミノ酸でバラバラになるんですね。ただ、単分子になったそれは、 アミノ酸ですので、我々の体の中に比較的容易に吸収されていきます。ですから、その単分子、非常に低分子のものがですね、体の中に入って吸収されていきますので、それは特にですね、分解されても全然問題ないというふうに考えていいと思います。
このイミダゾールジペプチドですが、今後普及していくとご覧になってますか？
そうですね。まあ、これを普及するかどうかっていうのは、やはり機能的な評価っていうのは非常に大事だと思うんですね。ですから、まあ、私どもの方としては、このバレリンっていうアミダゾルジペプチドの錠剤とかですね、そういった化学合成したものを人間で摂取して、そして、例えば認知症の患者さんで、こういったものをサプリメントとして取ってですね、どれぐらい脳の評価ですけれど、アルツハイマーの患者さんで認知症が、進行が抑制されるとか、あるいは改善するとかですね。まあ、そういったエビデンスを私たちの方で取っていって、まあ、そういうエビデンスの積み重ねによってですね、このサプリメントとして、このバレリンというのは非常に有効であるってことが実証されると、世の中に広く普及していくんじゃないかと考えています。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
お話は、昭和大学医学部教授の塩田誠二さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。